844 Radio F. Link with you. SDGs 未来都市富士。このコーナーでは持続可能な未来づくりに貢献する富士市内の事業所にお話を伺います。最近よく耳にする SDGs ですが、 SDGs とは2015年に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた持続可能な世界を実現するための国際社会共通の目標です。その目標は17のゴールと169のターゲットで構成され、地球上の誰一人として取り残さない社会の実現を目指し、経済、社会、環境の3側面から統合的に取り組みます。富士市は去年7月に SDGs 未来都市に選ばれました。持続可能な開発を実現するポテンシャルが高いと認められたからです。さあ、ということで最終回となる今日は株式会社大富、マシネ義雄さんにお話を伺います。マシネさん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、改めましてこの株式会社大富、大きい富士山の富と書いて大富さん、
はい
はい、どんな会社なのかっていうのを教えていただけますか。
はい、わかりました。
はい、
弊社は上野町富士市で、はい、昭和49年に創業した段ボールの製造販売会社です。
はい、
製造業、流通業、小売業向け中心に、うん、大企業様から個人のお客様まで、はい、幅広くご愛顧を賜り、今期で48期目を迎えます。まあ、総勢8名と小さな町工場ですけれども、
はい、
経験豊富な職人たちがお客様のお役に立つべく日々精進しております。
はい、
小ロット、短納期、難解な包装など何でもお問い合わせください。
はい、
ベストな提案をさせていただきます。
はい、わかりました。段ボールの製造販売会社ということで、はい、今日も実はスタジオに段ボールをいくつかいろんなタイプをお持ちいただいてますので、後ほど紹介いただきたいなと思います。
はい、わかりました。
そしてマシネさんは代表取締役ということでお名刺もいただきましたが、
はい、
マシネさんご自身がこの会社を、まあ、立ち上げたわけではないですよね。48期目を迎えるということになりますのでね。
はい、妻の父親、まあ、義理の父親ですね、私から見て、はい、が、起こした会社でして、はい、私自身は、埼玉県の草加市の生まれでして、
せんべい、おせんべい
ですね。はい、草加せんべいの町ですね。はい、で、まあ、東京とそれから海外の方で金融機関に勤めておりまして、25年前に富士にまかり越しまして、
そうですか、
一緒に、商売させてもらってます。
そうなんですね。金融機関にお勤めからの段ボールを扱う会社へと社長さんをされているということなんですね。はい、とっても本当に笑顔がこう柔らかいマシネさんですけれども、まあ、今回はこの SDGs ということで、持続可能な未来づくりに貢献する事業内容があるということなんですよね。
はい、
これはどんな観点でそういうふうになるんですかね。
そうですね、
はい、
まあ、ちょっとごめんなさい、唐突ですけれども、はい、白鳥さん、段ボールって何からできてると思います？
何からできている、目の前にある段ボールを見て紙かなっていう気がしますけど
そうですね、はい、紙は紙なんですけれども、はい、段ボールってよくこうリサイクルの優等生って称されるんですよ。でそれはなぜかと言いますと、うん、役目を終えた段ボールがまた繰り返し段ボールとして生まれ変わる、
は
い、要するにこうリサイクルをずっと続けることができる商材っていうことなんですね。つまり段ボールって実は段ボールからできてるんですよね。うん、
あ、そうか、そう言われてみたら、はい、そうも言えますねそっか、まあ、段ボールはそっか、リサイクルされてまた新たな段ボールとしてそれを繰り返している。
そうですね、はい、段ボールの原料っていうのはほとんど段ボール古紙 から、まあ、あの種類によってもちろんいろいろその配合率とか違うんですけれども、はい、基本的には、段ボールの腰からまた段ボールの原紙ができて、それにまたあの表の紙、裏の紙、真ん中のこう、はい、並々としたこれ、まあ、中芯と呼ぶんですけども、
あります、ね、
これを、貼り合わせてできたのが段ボールシートなんですね。でその貼り合わせ自体もあのトウモロコシ原料とするコーンスターチから作られてるんで、はい、まあ、大変こう環境負荷の低いあの素材となってます。
本当、いや、なんか聞けば聞くほど、まあ、エコな素材だし、今おっしゃいましたコーンスターチ、
はい、
コーンスターチってだって口に含んでもいいようなイメージも、はい、
ありますよ ね、
ね、ありますよね、
はいはい、
そうすると安全な素材で、まあ、接着されてたりとか、はい、作られてたりとか、そういうことなんですね。
そうです。
ちょっと勉強になりますね。段ボールは段ボールからできている、
はい、
ちょっと名言みたいなね感じですけれども、はい、さあ SDGs の目標には1貧困をなくそう、2飢餓をゼロに、3すべての人に健康と福祉をなど17個があります、マシネさん、この大富さんでのこの活動といいましょうか、事業内容というのはこの中のどれに該当するとお考えでしょうか。
はい、多少、まあ、あの勝手な解釈も入ってしまってはおるんですけれども、はい、あの5番のジェンダー平等を実現しよう、8番の働きがいも経済成長も、12番の作る責任、使う責任、
はい、
14番の海の豊かさを守ろう、そして15番、森の豊かさも守ろう、この5つをテーマにして取り上げてます。で、まあ、
はい、
5番、いわゆるジェンダー平等とか、それからあの働きがいも経済成長もっていうのは、これはあの、雇用のところでぜひ実現したいというふうに考えておりまして、
はい、
例えば正社員の雇用率を上げてですね、
はい、
いくとか、それから、私どもあの女性のスタッフもおるんですけれども、はい、男性女性に限らずですね、あの生き生きと働ける、ような職場環境を作るように、努力はしております。
なるほど。じゃあこの5番と8番はどちらかというとこうスタッフさんというか従業員の方を、
はい、
まあ、考えた SDGs の目標に合致するのかなといったところなんですね。
それから、まあ、12番14番15番ですね、この作る責任、使う責任、海の豊かさ、森の豊かさを守ろうっていうところは、やっぱりあの今どうしてもマイクロプラスチックの問題ですとか、そういう、こう環境の負荷の問題っていうのは、まあ、まさに取り上げられてますので、はい、紙という、まあ、環境に優しい商材を使ってですね、
はい、
化成品から、まあ、まあ、紙製品である段ボールに転用したりとか、
そんなことができるんですか。
いろいろと工夫を凝らしてやっておりますです。それからまた材料の調達についてもですね、なるべくあの FSC の、まあ、いわゆる森林管理協議会の認証企業からの調達を積極的に進めるなど、
はい、
できることを一つずつやっております。
そうですか。新しいこの最先端 の、ね、この認証も得ながらということになるんですね、はい、またあのホームページの方も新しくなったということで、
はい、
はい、お聞きしています。まあ、あのホームページを見るともっと、ね、細かくいろいろと載っているかなというところではありますけれども、ま、ぜひこの大きな目標に感じますけれども、目の前 の、
はい、
あるところからというところですかね。
そうですね。まあ、こういう具現化されたこう個々の目標を達成するというのは本当に大事なことだと思うし、それは目指していかなきゃいけないと思うんですけども、
はい、
あまり、まあ、こうハードルを上げてしまってこう構えてしまうよりも、気軽に身近で簡単にできることを、まあ、こう長く取り組んでいくというのが、はい、まあ、一番大切なんじゃないかなというふうに考えています。皆が少しずつですね、環境のために譲り合えるこう道徳感とか倫理観みたいなものを持てればですね、自然とこの大きな目標って達成できるんじゃないかなと考えてます。
難しいことをしようというよりは、こう目の前でできることをっていうことです ね、
そうですね、
一歩ずつといった形ですね。さあ今日は SDGs 未来都市富士、お越しいただいています株式会社大富マシネ吉尾さんです。ここで一曲かけまして、また後半も段ボールのいろいろ教えてください。
はい、
ウッパッと vinha cantando alegremente. Quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen,
quen. SDGs 未来都市富士、今日は株式会社大富の社長マシネ義雄さんにお話を伺っています。マシネさん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、前半ではこの大富さんの会社のことですとか、目指すものっていうのをね、伺ってきました。さあ、では後半、具体的に大富さんの作られる段ボールについてちょっと詳しく教えていただきたいなと思います。今日は現物をお持ちになってお越しくださいました。
はい、
こう段ボールと一口に言ってもなんかいろんな種類がありそうですね。
そうですね、はい、段ボールっていうのは結局紙を貼り合わせた商材なもんですから、はい、その紙の種類によって、うん、本当にこう軽く弱いものから、はい、重量物にも対応できるような強いものまで、さまざまあります。ちょっと今日はラジオなんでお見せできないのは残念ですけれども、はい、例えば富士市はこう再生トイレットペーパーをすごく生産している町なんですけども、はい、そういうものを入れる箱っていうのは、はい、割とそのこう安価な安い紙をどうしても使いたいっていうのがありますんで、はい、輸送に耐えられる必要最低限の紙を、選ぶんですけれども。
なるほど。今ちょうどお持ちになってくださったのが、トイレットペーパーなどが何ロールかがこう入ってるようなイメージでしょうか。
は
い、
8ロールとか16ロールとか、はいはい、入れるような箱に使う、
輸送で使うっていうような感じですかね。
そうですね、はい、
今ちょうどお持ちになってるの、私がよく見る段ボールと言いましょうか。
はい、
はい、真ん中の波々っていうんですかね、なんていう名前か、はい、
これフルートと言ったり、
段、
A 段 B 段の段、階段の段って言ったり、はい、いろいろ、言い方はあるんですけど、
段ボールの中の波々、フルート、おしゃれな、はい、名前がついてるんですね。
このフルートの種類によって段ボールの厚さもまた変わってきます。
そう、ちょうどその今お見せいただいた段ボールじゃない段ボールっていうのが、
はい、
今持ち帰ってくださったのが、一見なんかもう板に見えてしまうぐらい感じ。
そうですね、聞こえるかな、まるで
壁
というかボードと言いましょうか。
はい、
これは重量物のために、はい、特別に作られた、強化段ボールと言いまして、輸出であったりとか、はい、重量物の輸送のために使われるのです。当然のことながら、やっぱりその、はい、強化段ボールの方が、はい、先ほどのトイレットペーパーの段ボールに比べますと、はい、値段はもう全然違いますし、ですのでやっぱりその輸送の必要用途に合わせて、はい、どの段ボールを選ぶかっていうのがとても大切になります。
はい、へ、今音もさることながら、先ほど教えていただいたばかりのフルート、はい、中の波々が、はい、 なんか3層ぐらいに見えたんですか。
これはもういわゆるトリプルという3層構造になってます。ですし、例えばこう街中で見てても、はい、ちょっと重たいものを入れてる箱って見ると、はい、3層ではないけど2層構造になってるものとか、目にすると思うんですけども、それはやっぱりその用途に合わせて選ばれたものということです。
そうですか。なんか今3層のトリプルの、段ボールの中にこう並々が3つあるような硬い、これなんか壁のような感じにも見えて、例えばこう災害時なんかで、なんかこう増し切りにしたりですとか簡易ベッドですとか、そういったのにも使えそうなぐらい頑丈ですね。
実際に私どもも富士市と災害協定は結ばせていただいてまして、災害時に、商材を供給できる場合についてはご協力するというふうな立場になります。富士市の会社さんで、富士木材さんという会社さんが、実際に段ボールベッドの方の設計もやっていただいておりますし、各企業はですね、できる努力をやって、そういうものには力を貸していこうと動いております。
もう段ボールは何からできている、紙って答えた私ですけど、段ボールは段ボールからできていて、もう何回でもこう形を変えて、そうやって強いものから、極力こう柔らかいものっていうものまであったりして、形を変えるといえばまた不思議な形の段ボールも今日ちょっとお持ちいただいてますね。
緩衝材、要するにその製品を入れた時のこう角当てに使うような段ボールなんですけども、段ボールっていうとどうしてもこう箱をイメージされる方が多いんですが、例えばこう家電なんかを買った時にもう複雑回帰に折り曲げられた角当てとかって見たことあると思います。
あります。
そういったものも段ボールでもしできるのであれば、設計をして、ご提供するということはやっております。
もう本当によくこの形考えたなですとか、うまい具合にこう曲線に合わせて、それが何でしょう、中でこう干渉し合わないように段ボールがこうしっかりとした形を保ってくれてるような、
そうですね、
ものありますよね。そういった特徴がいろいろありそうなんですけれども、これが売りと言いましょうか、こう段ボールを使う売り、こんなところがメリットだよなんていうのはありますか。
そうですね、基本的に段ボールはよく手離れがいいというふうに言われたりもするんですけれども、こう使い終わった後の処理というのが、やっぱり他の製品も商材に比べますとやっぱり簡単っていうのが一番ですよね。
確かにそうですよね。さあ、そして宅急便とか、宅配便などで物を送るときにですね、もう決められたサイズっていうのが私の中でイメージがありまして、ちょっとこれだと入らないけどこれだとブカブカだななんていうようなことがあったりするんですけれども、このあたりってどんなことが言えますか。
宅配業者さんって基本的に縦横高さ、箱の縦横高さの3辺の合計で、例えば80サイズであったりとか60サイズであったりとか、そういう表記をすることがあったり、またそれによって値段が設定されてるんですけれども、
で
もちろん例えばホームセンターなんかに行っていただくと60サイズ用の箱とかって形で売ってるんですけれども、ただこう中に入れるものってそれぞれなものですから、
そうなんですよ。
なのでやっぱりオーダーメイドで作った方が、中の製品にとってもよろしいし、なおかつその配送の時の、コストダウンといいましょうか、コストアップをしないといった方が正確ですかね、そういうものにお役立てすることはできますですね。
なるほど。そうすると株式会社大富さんで作るこの段ボールというのは、そういう、縦横、縦横高さですかね、そういったものをオーダーメイドで注文することもできる。
ダンボールよくお電話でですね、この企画ものありますかみたいに聞かれることあるんですけど、基本的にはすべてオーダーメイド品です。
そうなんですか。
たまたま例えば A4 サイズを入れる大きさが多いんで、A4 規格みたいなことを言われたりすることはありますけれども、基本的にお客様から言われたその大きさをもとにですね、なおかつその入れるものの重量とかを聞いて、どの紙を使うのがいいのかっていうのを、 選んで、ご提案させていただいてます。
先ほどのこう中の段ボールのなみなみフルートの層のこととかね、
はい、層もそうですし、はい、紙の種類もそうですし、はい、
そうですよね。ということは今のお話を聞いていると企業様からの注文はもちろんなんですが個人からでも注文を受けたまわっていたり、
はい、まあ、富士市はやっぱり産業都市ですので、はい、もちろん私どものそのお客様の大半はやっぱりこう企業様いわゆる B2B のビジネスが中心なんですけども、はい、例えば最近こうコロナで副業をやられる方ですとか個人で輸出入をされている方っていうのも、はい、結構いらっしゃいまして、その方用にオーダーメイドでデザインをさせていただいてご提供もさせていただいてます。
あ、個人の方の副業で何かを送りたいとかこう、はい、売り買いが発生しているってことですかね、はい、そうですか。まあ、なんかじゃあ新しくこう企業を立ち上げようなんていう方も、
はい、
ね、中には
スタートアップの企業様もやっぱりたくさんいらっしゃいまして、はい、なるべくこうコストをかけないで、うん、そうですね、柔軟性を持たせた形でのご提案はするように努めていますね。
そうですか、まあ、オリジナル商品で、そして今日持ってきていただきましたパンフレットには印字ロゴなどはできますかなんていう質問があったんですが、
はい、いわゆるそのこう家電を買った時のこうフルカラーの印刷っていうのは正直できないんですけども、うん、はい、2色ぐらいのものでしたら例えば会社のロゴであったり商品名であったり、うん、リスであったりっていうような情報、そういったものを印刷することもできます。
そうですか、分かりました。いろいろなこう使われ方が、ね、できそうですけれども、まあ、富士市は今おっしゃいましたように大手企業から、まあ、いろんな企業の、ところそして個人でも使えるということですね、はい、そして段ボールのプロ集団とチラシの方にも歌われております、はいはい、これはプロ集団というのはどういう意味合いでプロ集団なんですか。
そうですね、弊社業界の中では珍しく、はい、スタッフのほとんどが、正社員です。でまあ、これは個々の技術をやっぱり磨き上げて、はい、それをまた継承させていきたいっていうことから、はい、まあ、必要なシステムと思って、うん、使わせていただいてます、うん、まあ、社歴がもうここで48年になるんですけれども、はい、離職率も大変低くてですね、うん、本当にスタッフはこうもう私が参りましたっていうぐらい、うん、器用にいろんなことを真面目に取り組んでくれます。やっぱりものづくりに対する心構えっていうのは本当に高い人たちが多くてですね、
はい、
本当に頭が下がります。
そんな風に社長さんが、ね、おっしゃってくれたらなかなか働きやすい会社かなと思いますけれども、はい、ホームページそしてこういったチラシなどにもその、ね、皆さんの笑顔の写真が出てらっしゃいますのですごくこう会社としてあったかい感じが、ね、伝わってきますね。まあ、段ボールこういった商品を使っている方の声っていうのはやっぱり日々聞かれますか。
はい、もちろんこう大手様向けでですね、通常の仕事の中で例えば納期を前倒ししなきゃいけないとか、
はい、
かたやこう個人のお客様でもう段ボールどういうふうに用意したらいいかもわからない、うん、何をどう選んだらいいかもわからないっていう、
はい、
そういうお客様なんかとこう接してる時に、我々、まあ、物を作って売ってる側なんですけれども、はい、お客様の方からですねありがとうを言われることっていうのが、まあ、しばしばございまして、
はい、
それはもう最大のビタミン剤ですね。
そうですか、もうやりがい
って。そうですね、はい、まあ、本当にやっぱりありがとうって言われるとあやってよかったなっていうその気持ちにはなりますし、
そうですね、また頑張ろうっていう、ね、
はい、そうですね、次へのモチベーションにもなります。
そうですか、感謝の言葉が、ね、
はい、
聞かれるということですね。さあ、おしまいの方となります、これから先どのような未来を作りたいとお考えでしょうか。今後の展望をお聞かせください。
はい、まあ、繰り返しになってしまうんですけれども、はい、こう譲り合いの精神っていうのを皆さんが持ってですね、
はい、
社会環境に対して簡単で小さな改善っていうのをこれを、まあ、ストレスなくできる未来が理想だというふうに考えます、
はい、
まあ、時間的な問題があるんでこの SDGs もそうですけども、
はい、
大きな目標を立てることももちろん大事なんですけども、それにまたこう押しつぶされてしまうようなことがなくですね、
はい、
まあ、100点でもなくてもいいから、うん、まあ、少しでも、 より良き未来に近づけたらと願っております。
はい、よくわかりました。さあ今日はですね、株式会社大富の社長増根義雄さんにお話を伺いました。増根さん、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
SDGs 未来都市富士でした。
今はガラスの蓋を閉めて